皆さんこんにちは、オレンジデザインの久野です。
株式会社モンキーレンチの北島隆です。
このポッドキャスト FWP はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日のトピックスはワードプレス 7.0 の計画を見ながら雑談、国内ワードプレスイベント開催情報の紹介です。今回紹介したトピックについての情報は概要欄または公式ウェブサイト book-wp.com に掲載しています。またこの動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。はい、ということで今回は74回目の収録になります。北島さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回はまあ2週間ぐらい前の収録、2週間ぶりの収録という感じですけども、最近はいかがお過ごしでしたでしょうか。
ですね、週末に、神戸に行ってきました。
うんうん、おお、単身？
そうですね、今回は一人で行って、まあ、ミートアップ、ワードプレスミートアップ神戸をやってる方が、まあ、毎年なんか忘年会されてるみたいで、ちょっと今年誘っていただいたんで、まあ、それに参加をしてきたんですけど、まあ、ちょっと一日前乗りして、釣りに連れて行ってもらいまして。
ああ、はいはいはい。
はい。で、その方も、まあ、釣りによく行ってるということで、まあ、詳しいんで、いろいろ連れて行ってもらってですね。で、ちょっと共有していいですか。
どうぞどうぞ。
まあ、なんか、ワニゴチっていうらしいですね。こっちの、こっちですね。こっちっていう魚。
おうおうお
う。で、まあ、50何センチありました。
へぇ。
はい。
すごい。これな、
はい。
食べれるんですか、これは。こっち。
で、食べました。
へぇ。
これ、その、で、次の日忘年会がバーベキューだったんですけど、もう、これ持って行って食べようっていう話になって、
ああ、
こうやって焼いて食べましたね。かなり美味しかったですね。
へぇ。そうですね。前日に釣って忘年会で食べるって。
釣り場がもう行く夜中だったんですけど、
うん。
釣り場がすごい高くて、4、5メーターあるんですよ。海面まで。
はいはい。
で、僕、アジを釣ろうって言って連れて行ってもらってたから、まあ、アジってちっちゃいじゃないですか。
うん。
アジを上げるぐらいの、その、糸の強さ、竿の強さしかないから、この重いやつを4、5メーター上げれなかったんですよね。
うん。
だからなんか、つぶさん。
うん。
つぶさんとも一緒に行ってたんですけど、つぶさんがその網を持ってるからっつって、
うん、
車ちょっと5分ぐらい離れたところに止めてたんですけど、そこまでバーッと走って取りに行ってくれた網、この網ですね。で、それがその水面までギリギリで棒の長さが。
うんうん、
だからなんかほんと棒のこの先っちょだけをこう持って、
うん、
こうやって取ってくれて、もう落とす怖いと思って。普通こう両手でね、こうやったりする
ん
です
けど。ええー。うん。
まあなんかそういう協力でなんとか釣れてよかったなっていう。
でもこれは夜中ですか？
1時過ぎぐらいだったと思います。
結構神戸といえども寒くないですか？夜中だって。
めっちゃ寒かったです。
いやもね、海やしね。
感覚。まあちょっと頭が一番やっぱ寒かったですね。坊主だったから。
あ、何も被り物なしですか？
なんでもフード被って。
ああ、
はい。フード被るとだいぶマシなんですけど。
うん。
うん。とにかく顔ら辺が寒くて。
うん、うん。あ、でも、そう、なんか、釣りに行ってるんだなっていうのはこの写真を見てて。うん。そう思ってて。けどやっぱ、こんな大きいのって釣れるもんなんですね。そのアジ、要は、竿もアジ釣る気で行っ ったとしても、やっぱその糸と、その先の仕掛けも味向きで釣ったってことですか？
そうですね。
それでこやつが釣れたってことですね。
もう偶然、偶然。うん。なんか食べる気になったんでしょうね。
ああ、なるほどね。うん。でもここまで大きいのは久しぶりって感じですか？
あ、久しぶりですね。
うん。
もう、こっち、長崎ではもう本当、味がなかなか、まあ、僕の多分腕なんですけど、釣れなくて、だからずっと餌ばっかりやってたんですね、今年は。
うん、
餌だったら大物来るはずなんですけど、まあそれもなかなかっていう状況で、
うん、
はい。でもまあ、本当最後の最後で釣れてよかったですね。
まあ、いい新年を迎えれそうな。成果ってことですかね。
そうですね。食べれたからそれによかったですね。
ああ、そうですね。それが一番いいです。でも忘年会で食べさせてくれるっていうのもなかなか面白いですね。
はい、そうですね。まあバーベキューだったからですね。うん、ちょうどよかったですね。
ああ、そっか。そっか。ああ、釣りな。ちょっと寒いけどね、海はね。うん。あそこ、神戸はもう飛行機ですか？じゃあ。
はい、飛行機で行きました。
あ、じゃあ、釣り竿とかはもうどうするんですか？
あ、もうリュックに入る分だけ
持って行きました。ああ、なるほど。あ、そんなパチパチパチってなるもんですか？リュックに入るって。
あ、そういう、一応旅行用っていうか、買ってたんで。普段使ってるのも入らなかったんですよ、カバンには。
ああ、旅行用の竿みたいなのがあるんです
か？はい、こう、5本。5本に分裂されてて、つなげて使うやつがあるから、
ああ
、それだったらギリ入ったんで。
ああ、なかなか年末楽しんでますね。
そうですね。
僕の方は、前回は話してたかな。この間の、ユニトーンの配信の時にちょっと喋ってたかもしれないですけど、本を書いていて、
うんうん、
やっともう昨日一日本当に脇目も振らず書いて、やっともう全部書き終わりました。
ああ、間に合いましたね、年末に。
なので、もう今日は、もう今日あのタイトルを決めて、本のタイトルを決めて、もう表紙とか、もろもろ、うん、作って、まあ、明日ぐらいにでも出せれば、もうウィンターブレイク前に告知ができるかな、どうかなっていうような感じかなという気はしてますね。
うんうん、なんか審査みたいなのがあるんですか？
そうですね。一応審査とかがあって、で、まあ、まあ、だいたい48時間から72時間ぐらい、あれ2、3日ですよね、うん。っていうのがあるので、まあ、その時間も加味してもっていうと、まあ、ほんと、24ぐらいには出しとかないみたいな感じはある。
うんうんうん。
まあ、27とかに出せればなっていう感じですね。26、27に出せれたらいいなっていう感じで、考えておりますが、出るかどうか。ですね。
出した方がいいですよ。
なので、まあ今回は 6.9 の、まあ、あれですね。6.9 の状態の、まあ、全部の紹介ですね。全紹介と、サイトエディター、ブロックエディター、あとはワードプレスの管理画面の解説、まあ、すべての機能の説明ですね。で、今回の取り組みとしては、コアブロックを触ってみようっていう、まあ、セクションがあって、まあ、段落、うん、まあ、よく使うものですね。段落とか、画像、見出し、リスト、あとはメディアとテキストみたいな、よく使う系のブロックを、まあ、タブ、設定タブにはどういう設定があるとか、スタイルタブではどういう設定が基本できるとか、っていうので、その説明して、その後に、そのブロックでこういう装飾を 練習してみましょうみたいなちょっとのもあってっていうのがまず当たって、で、最後に、まあ、簡単なウェブサイトを作ってみようということで、トップページ、固定ページ2枚をブロックテーマ TT5 で作るっていう内容になっております。はい、なので、まあ、基本的なことを学べればいいなというのを思っているので、まあ、コアのブロックの使い方と、あとは、まあ、それぞれのメニュー、あと、サイトエディターを使ってブロックテーマをいじるっていうのの最初の一歩が踏み出せるかなっていうような内容になっておりますので、このフックダブルピーをご視聴の皆様もですね、宣伝に協力していただきまして、はい、まあ、いろんな方に届くといいなと思っております。
うん。
なので、まあね、できるだけ早く、皆さんに
見ていただけるというか、出る前に早く出さないとなって、
そう7.0だから4月のね上旬とかいう感じだったので、そうもう息が短いですね、はい、だけどもうこれはこれを今回からこれを別にしてもう改定をしていくっていうことも考えているので、まああのもうだからあの GitHub のリポジトリも一つで、そこからあのバージョンごとにブランチ生やしてこようと思って、うん、まあ、そういう感じであの改定をしていこうかなと思ってますので、
うん、
なんとかあの継続できればいいなと思います。はい、それでは、本日のトピックスはこの2つですね。はい、最初のトピックスに行きましょう。ワードプレス 7.0 の計画を見ながら雑談ということで、以前ですね、ワードプレスの公式のブログの方から、このような記事ですね。プランニングを 7.0 ということで、今ワードプレスの 6.9 が、出たばっかりではあるんですけども、それが、それの次ですね。次のメジャーアップデートである 7.0 に向けて、まあ、どういうことを、まあ、計画しているか考えているかというような記事が、公式の方のブログで出てましたので、まあ、そちらをちょっと、AI 等々も使って要約をしながら、まあ、7.0、厳密には 7.0 に入ってくるかどうかっていう話ではないですね。7.0 以降に、どういったものが来るかっていうような話にはなるんですけども、ちょっとその辺をですね、触りながら見ていって、ちょっと雑談していこうというのが今回のメイントピックスになりますと。
はい。
はい。で、それでですね、まあ、まあ、この記事に沿ってもあるんですけど、まず一つ目のまあポイントとしてもコラボレーションっていうのがあって、まあ、コラボレーションって今回この 6.9 でも、このノート機能がついたりっていうので、コラボレーションフェーズですね。この今ここに書いてあるフェーズ3というのは、グーテンベルグプロジェクトのすべてフェーズ、フェーズは全部で4つかな。フェーズ4つあるうちのフェーズ3にこう突入していっているという現段階なんですけど、そのフェーズ3っていうのはコラボレーションって言って、日本語訳だと共同編集とかいうふうに言われることが多いと思います。簡単に、ここにちょっとまあ、デモがありますけども、まあ、リアルタイム編集みたいなですね。こういった形で、編集をしていけるんだけど、こうやってコメントは入れれたりと。今他の人が同じように編集ができたりみたいな、いうことができるっていうのがリアルタイムコラボレーション。同時に、まあ、編集できるということですね。うん。はい。で、まあ、このリアルタイムコラボレーションなんですけども、うん。まあ、この、そうですね、リアルタイム、どう思います？北島さん、リアルタイムコラボレーション。結構、
実際、 大丈夫なんかなっていう不安の方がありますね。
この心配なポイントとしてはどういうところですか？
まあ、僕はその裏の仕組みに詳しくないんで、あれなんですけど、まあ、例えば、なんていうか、普通のそのウェブって、例えば僕が見出しの背景色変えました。保存って押しました。で、データベースに保存されて、で他の人はそれでリロードしたら反映されてるっていう状態になるじゃないですか、はい、でもそれがリアルタイムだからリロードとかなしで常に反映されないといけないわけじゃないですか、
うん
うん、それも多分その更新頻度とか、まあ、自動的に何らかリロードするにしても多分頻度があるし、サーバーの負荷がどうなるかとか常に通信してると、うん、そういう時に普通の連サーバーでどんだけ動くのか、
うん
うん、でその更新頻度が低かったらなんかデータ不整合が起きて壊れないかとか、うんうん、なんか そこまで考えてブロック作らないといかんとか機能作らないといけないとなると、
うん、
もう大変な気がするんですけど、うん、そこら辺がどうなのかなと。
ねえ、まあなんかどうなるんでしょうね。そのまあ多分そういうフロントエンドの、まあ、仕組みを使ってやるんでしょうけども、そこら辺、特に僕も今、北島さん言われたので、前から気になってたのが、このコラボレーションの点で。やっぱりその、我々が使っているような、一般の人が使っているようなレンタルサーバーで、問題なく動くのか。うん。まあ、言うても、まあそのレベルだと、多分アカウントの数ってまあね、そんなに膨大なケースの方が稀だとは思うんですけど、かといっても本当に3、4人ぐらいのユーザー数の中で、その、まあ、例えば、X サーバーのスタンダードでいけるのかとか、うん、さくらの、一番安いプランのでもいけるのか、うん、そういうのは本当、まあ、気になるところですね。心配になるというか、どうなのかなっていうのは、実際に動かしてみないとわからないというの
がある、
うん。
機能的には面白いと思いますけどね。
うん、このノート機能、うん、っていうのも、なかなか面白いと思いますし、特に、まあ、一人で、編集して、ね、記事を書いてやっている分にはあまりこの恩恵を受けれるタイミングというのはないかもしれないんですけど、うん、ただ、まあ、個人でも多分メモ機能としては使えるだろうし、まあ、複数人になったらより、活路があるとは思うのでね、うん、ノート機能とかも楽しそうだなって、まあ、使い方によっては便利になるんだなと思うんですが、リアルタイムコラボレーションになるとさどうなるかと、
うん、
いうところはちょっとまあ気になるところではありますよね。うん、そうですね。まあ、この辺ですね。まあ、ノート機能もね、うん、まあ、今後ちょっと、まあ、ノート機能自体も、まあ、どうやって、発展というかね、機能を追加されていくかっていうのも書いてあったんですけども、まあ、マルチブロック対応とかね、うん、多分、複数のブロック、なんか僕のイメージだと、複数のブロックを、こう、選択してコメント。今は多分単体のブロックに対してのコメントなので、今は、ノート機能。そこが、まあ複数の、例えば、グループ化するような感じで複数選んで、こうコメントみたいなことができる、ノートみたいなのができるのかなっていうのと、あとはその、今コメントが、前のそのね、6.9 を触ってみる配信でも、配信というかあれでも言ったかもしれないですけど、コメントがどれぐらいあるかっていうのが視覚的に見にくいですね。今コメントついてるのかとか、うん、何件あるのかっていうのは見にくいので、ここにも書いてあるんですけど、まあ、ダッシュボード。デベロップはダッシュボードビジェット for
リセントノート。そうですね。最新のコメントに返信したいとか。
うん。うん、 ウィジェットなので、ダッシュボードの中にウィジェットで今コメントが何件ついてますとか、でこれに返信はしてる、してないとか、完了済みとかいうのが分かりやすくなると、より面白いものになっていくかなと。
うん。
うん。あとはこの More Notification Option なので、まあ、反応があったり、メンションがあったりしたら、通知が来るっていうことも、今後検討されているっていうことなので、まあ、そういうふうになっていくと、ちょっとノート機能も面白いものになっていくかなという気はするかなというところですね。うん。で、まあ、続いてはですね、まあ、この管理画面、アドミンのですね、管理画面の、まあ、インプルービングなので、まあ、改善ですね。管理画面の UI の改善というものがちょっと上がっていると。うん、で、まあ、多分、僕の予想では、こう、今のサイトエディター的な、うん、UI デザインに、この今のクラシカルな画面、ダッシュボード画面というかですね。あそこも、まあそっち向きになっていくのかなという個人的にはまあ予想はしているんですけど。
そうですね。うん、今のになってからももうだいぶ経ちますもんね。
うん。かなりそうですね。その前ってなるとなんか 3. 何とか系の時とかは、なんかちょっとまたね。うん、またよりクラシックな感じで。だけど 4K、5K ぐらいの時にこう今のに変わった感じですかね。
うん、何でした？
どのタイミングだったかちょっとはっきり僕も覚えてないんだけど。うん、
まあ、
だいぶ、うん、
最終的にはその全部サイトエディターの中に入るのかちょっとわかんないですけど、
うん、
ああいう感じで非同期でいろんなことができるようになっていくんだろうなと思うんですけど、まあ、それにしても見た目だけでもですね、揃えてもらえると、
うん、
なんか気持ちが上がるというか。
そうですね。
ちょっとやっぱ古い感じしますもんね。他の SaaS のやつとかに比べると。
うんうんうん。そうですね。まあ、ブロックエディターはまだし、ね、サイトエディター、そこら辺はまだしも、やっぱりその、まあ、ここで書いてあるアドミンですよね。管理画面は、やはりクラシカルと言われてもやむなしというね、感じはあるので、そういうところをまあ、徐々に変えていくのか、まあ、あとはその、まあ、メニューとか、オプションページとか出している API もね、なんか関連してきたりすると、
そうですね、まあ、
ページ作ったりしてる人は対応が必要になるし、どれぐらい
変わったら変わったら大変ですね。
うん。
クルマ作者としては。
そう。
それ前提で CSS 書いたりとかしてるとこ結構あるんで。
あとはね、まあ、ここには書いてないけど、まあ、カスタマイザーどうなるかとかもちょっと気になりますからね。うん。あ、そこまで及ぶかは分かんないですけど。まあでも、あそこはもう変わらないかな、カスタマイザーは。
うん、
まずはこのダッシュボードというか、
アドミンの、ちょっとダッシュボードの CSS、うん、いい感じになればな、うんうん、
そうですね、そこがちょっと、まあ、期待されるというところで、
うん、
でまたここら辺はまあデータビューとかデータフォームイテレーション、これはまあ今回 6.9 でもちょっとアップデートがあったところだとは思うんですけども、まあサイトエディター内とかでのこのデータの表示であったり、まあそういったまあサイトエディターライクなところの UI にまあ関連してくるものになってくるのが、そこら辺の API になってくるのかなという気はするんですけども、まあこのあたりも、まあよりここら辺とか、例えばデータビューズ、スクリーンズ、エクステンシブルインザサイトエディターとかなって、うん、まあ、より、その、サイトエディター内でのデータの表示であったり、拡張性であったり、そういうところに、まあ、視点が向いているのかなという感じがしますね。うん。はい。あと、そうですね。僕がちょっと気になったのが、この、フォントライブラリーアドミンセクション書いてあって、 で、ここですね。サポート for hybrid classic themes ってあるんですけど、まあ、フォントライブラリーっていうのが、ブロックテーマを有効化したときに使えるサイトエディターの中で、まあ、Google フォントをインストールしたり、アップロードしたり、フォントファイルをアップロードしたりすることで、まあ、使えるようにするっていうことができるフォントライブラリーっていうのがあるんですけど、今は 6.9 時点では、例えばクラシックテーマとか使っていると、外観からデザインというものが出てきて、その中でパターンと、スタイルのこう概要みたいな、まあ、スタイルブック的な感じ、ライクなものがまあ見れるというふうになっていると思うんですけど、フォントライブラリーは今、クラシックハイブリッドでは使えないので、そこに広がっていくというのは、まあ、どういうふうになってきて、まあ、どういうふうに、多分ブロックエディターの中で、まあ、タイポグラフィーの中でフォントファミリーでまあ選べるようになるっていう感じなのかなって気がするんですけど、うん。まあ、今までね、クラシックテーマ、ハイブリッドテーマだとどうしても自分で研究しないといけないっていう感じですよね、基本。フォントでも、うん。で、そこが、まあ、手軽に、自身で、多分ノーコードで入れれるようになるっていう感じだと思うので、そこがなかなか面白い。いうふうに思います、ね。うん。あと、テーマ作者的にはちょっとね、どういうふうになるのか気になる。なんか関係
する、ちょっとめんどくさい感じですね。
まあ、そういうのもあるかもしれないですね。うん。あとは、まあ、リビジョンって書いてあるんですけど、まあ、ここは、
ああ。
これ、
リビジョンインターフェース to be more modern。
more modern。うん。だから、今って多分リビジョンって、かなりまだクラシックだったはずですよ。この、確か。
あれ、戻せるけど、
うん。
どうですか？僕、たまに使いますけど、リビジョン。
うん。
あの画面に表示されてるものを別に見てないですもんね。多分1個前だ、多分2個前だって戻してます。
うん、
意味わかんないんで、うん、あれ見ても。
うんうんうん。これちょっと期待ですね。ショービジュアルディフス。
うん。ビジュアルで出してほしい、本当。
うん。ビジュアルで出してくれるっていうのは、いいな。うん。
現在と、今あなたが選んでる、リビジョンのポイントはここですみたいな、
うん。うんうん。そう。それが見えて、そこを戻す、そこを戻す。ね。
うん。まあ、そうなるったらめっちゃ使いやすいですね。
うん。だここの、まあ、ビジュアルがどうなるか問題はありますけど、まあ、ちょっと期待ですね、ここはね。どうなるか。せっかくだから、まあ、なんか、今よりもモダンで使いやすいものになってほしい気がします、うん。まあ、あとはカスタマイザブルキーボードショートカット。多分これは自分でキーボードショートカットをカスタマイズできるようになるっていうんじゃないかなと思う。うん。これはなかなか、ちょっとどういう、多分オプションとかで設定でみたいな感じになるのかわかんないですけど、うん。独自のキーボードショートカットをこう置き換えれるのかな、カスタマイザブルの、うん、新しく作るとかじゃなくて今のキーボードショートカットを、まあ、多分こう置き換えれる感じなのかなという気がします。あと API 関係ですね。 API 関係 Abilities and Workflows API っていうのがあって、うん、まあ、今回 6.9 でちょっと注目された Abilities API ですかね。その辺がまた、なんていうかな。強化されるっていうことなのかな。うん。うん。あと、コマンドパレットの UI とかが。 ディファレンチャルビートイン。うん。まあ、コマンドパレットも、まあ、今後また 7.0 でも少し使いやすくなっていくのかな。まあ、6.9 でもだいぶ使える場所が増えたんで、うん。だいぶ良くなったと思います。うん。あと、リアクト19へのアップデート、アップグレード、うん。が計画されている。これはコアで使ってるリアクトのバージョンってことですよ。
これに合わせてなんか、直さないできないなら大変ですね。
なんか使えるもの使えないものみたいなのがまたね、ちょっと出てきたりするかもしれないですよね。次は、ブロック API、Add Validation Levels。これは、ブロックが壊れてますよっていうなんかメッセージが、まあ、今出ますね。ブロックが壊れたら。うん、で、それを、うん、それをなんか減らすための、
うん。
うん。ってことですね。うん。だから、
どうするんですかね、実際。
ブロックが壊れているかどうかを判断するためのバリデーションの仕組みを増やす。途中
ちょっとわかんないですね。収録やすく読んだらわかる、まあ、なったらいいなって思います。具体的にどうやるんだろう、
まあ、あとはアイフレームエディターのアイフレーム化ですね、
まあ、これはやるでしょう、
もう 7.0 ですかね、これは。
と思いますけどね、反対意見がよほどない限りは。俺もやった方がいいと思いますけどね、もう。ずっと言ってるから。
まあ、ここら辺ちょっとね、これは結構開発者、ね、テーマ開発者、ブロック開発者の人が注目するポイントかもしれないですね。あと、Web クライアント AI API。これは、まあ、生成 AI のモデルを、ワードプレスと、まあ、コミュニケートさせる API かな。まあ、そういうものが入ってくる。ってことは、あれなのかな、もう本当なんか、チャット GPT とかのアカウントでこう、ね、つなげてみたいなことができるようになってくる可能性がある。
そうですね。まあ、ユニトンにチャット GPT の API 通信する機能あるんですけど、まあ、独自実装しないといけなかったんですよ。だからそこが多分、コアのやつに乗っ取って楽にできるようになると思って。これはあった方がいいですね。
あとは、Creating Blocks and Patterns on the Server。これは、まあ、ブロック。パターン、オンズサーバーってどういうことなのかな、
どういうことだ。
レプレゼンテーション。シンタクス。これはどういうことなのかな。まあちょっと日本語に翻訳をしてみると、非常に簡単な PHP のみの表現用のツールの。
ああ、だからブロック、ちょっと一周を読むとですね、
はいはい、
JavaScript なしでも簡単なブロックを作れるようにするみたいな入ってますね。今、JS 絶対いりますもんね。これいいんじゃないですか。だから、ACF とか、何ですか、ブロック作るラグイン。
レイジーブロックスとか。
レイジブロックス、
うん、
みたいなのが標準化されるんじゃないですかね。
なるほど。うん、
それだったら、まあ、言い悪いは置いといて、昔のカスタムフィールド製造業みたいに、画面上に入力欄がバーって入るブロック作って、で、表は自由にだから、できるんじゃないですかね。
うん。なんかちょっと僕も今これ一周を見てて、どう、なんか、レジスタリング PHP オンリーブロックスっていう一周があって、まあ、ここ、ざっと、なんか、こんな感じのコードみたいなの書いてあるんですけど、
まあ、
これでレジスターブロック。うん。これちょっと早、7.0 とかに来るかもしれないですね。まあ、こうやってハンドル、ネームスペースでタイトルとか。あんで、だから、レンダーコールバックなんで、まあ、ダイナミックブロックを PHP だけで作れるみたいな感じになってるのかな。うん。うん。これは面白そうですね。なんか。うん。まあ、ただ、乱用されるとどうなるか問題はあるかもしれないですけどね。うん、
そうですね。でもまあ、なかなかブロックエディターへの移行が進んでないから、
うんうん
うん、まあ、こういうのがあって移行が進む方が、結果としてはいいのかなと思うんですけど。
まあ、最悪、これで、ベーンって1個のブロックでね、そのページのコンテンツ全部ドーンってやっちゃえばいいとかさ、
うん、
例えば、ヘッダーのブロック作ってとかさ、フッターのブロック作ってとかさ、うん、それでブロックテーマにするってこともできるわけだよね、だから。
まあ、そうですね。
うん。まあ、これはなかなか、どういうものか、ね、ちょっと触ってみたい感はありますね。
うん。うん、
あとはワードプレス、ビルド&ルーティング。
ああ、うん。サイトエディターに、
うん、
独自にページを追加できるようにすると、
うんうんうん。
まあ今、ダッシュボードには追加できますよね。うん、でもサイトエディターにはできないので。
ああ、なるほど。まだ今現状としてはオープンなんだ。うん。うんうん、まあでも、ちょっと楽しみですね。でもね、うん、より、まあ、プラグイン開発者、テーマ開発者が、サイトエディターに注目してね、ブロックテーマ にもチャレンジするっていうのが出てくる可能性があるかもしれないね。うん。あと、ショートブロック。これね、ビッツはダイナミックトークン。イントリュースアビリティトゥストアンドレンダー。ビッツってのは何ですか？ああ。
なんか多分ショートコード的なものの、
うん。
ショートコードってインラインで入れれるじゃねえか。
はい。
だけど、まあ、あれってテキストで、板上ですね。本物のプレビューじゃないから。
うん、うん。
多分、それのブロックみたいにちゃんと見れる版だと思うんですけど。
なんかもうこれちょっと先の記事を一つ見たら、What is a bit? って書いてあって、うんうん、ってました。こういうような感じでね。うん。このスラスラ表記もあんま見たことないですよね。うん。
なんか、これ読んだらなんか書いてありますよ。HTML パーサーのなんか、手を利用してみたいな。
へえ。ああ、これか。うん。ああ、そっか。これはストアがこうされて、けどレンダーはこっちが出るっていう。
うん。
ああ、でもなんかこの仕組みもなんか面白いですね。へえ。
これ、結構いいと思いますけどね。出たら、できたら。
うんうんうん。
だ UI が欲しいですね。UI どうなるんだろう。
なんか、カスタムフィールド的な、ここね、あれになってますね。
うんうん
うん。あ、でもこれをポストメタでキーを入れて、だから、ああ、ちょっとまたこれカスタムフィールド絡みでちょっとあるかもしれないですね。うん。なるほど。まあ、ちょっとここら辺はね、どういった形になってくるかはわかんないですけど、僕も面白そうではあります。あと、ブロックバインディングスイテレーションズ。これは一体何ができるんだい？ああ、なんかバインド。まあ、例えば、画像ブロックの URL とか、代替テキストとかタイトル属性のにバインドする。複数の属性を単一のソースにバインドする。うん。これはどういうことができるんだろう。
ちょっとわからない。
なんかブロックバインディングス関連っていうことだけは分かったんですけど、どういうことができるようになるかっていうのがちょっと若干僕も分かんなかった。はい。あとは、こちら、いろんな賛否両論あります。ナビゲーションブロックですね。ナビゲーション
よりシンプルなナビゲーション編集。
メニューの管理の体験。まあ改善されるっていうことなのかな。シンプルナビゲーションエディティング。アビリティとカスタマイズモバイルオーバーレイ。あ、これちょっとなんか気になるね。モバイルオーバーレイのカスタマイズ。
それあれです。だから、ユニットにもある、あれ。
メガメニューとか？
メガメニューはまだ先ですけど、モバイルの、モバイルのオーバーレイメニューの中身をパターンの時に差し替えるやつ。
なるほど。
これが、その、オリーっていうブロックテーマ、海外のブロックテーマが、それ、その機能作ってて、で、これ取り込めばいいじゃんみたいな話になって、で、その人が一緒に呼ばれて、なんかこう、やってる。入ったらユニットンどうするんですかね、これ。自分的に行こうとかできるのか。
ちょっと。
早い来るのが。これ、ちょっとあれなんですよね。テンプレートパーツなんですよ。
ああ、これがですか？
はい。ユニトンはテンプレートパーツ。まあ、テンプレートパーツなんだけど、ちょっとちゃうんですよね。だからそこが、まあ、目的の嫌なんですけどね。
なんか、テンプレートパーツとパターンって、こうなんか、住み分けが、まあ、できるんだけど難しいとこないですか？なんか。別に、パターンでいけちゃうところもあるし。
あんまパーツ増やしたくないですよね。まあ、僕の趣味としては。だからまあ、一個パターン、こうテンプレートパーツがあって、それもパターンで、好きなパターン選べるよ、みたいな形なんですよ、ユニトンは。多分これ、このコアニャツはそうじゃなくて、だったと思うんですよね。 なんか複数持ちたいならパッて、パーツが複数あるみたいな。確か。
なあ、パーツ。
まあ、ちょっとですね、最新を追ってないんで、わからないですけど。
パーツの、その、なんか概念というか、定義と、パターンの定義っていうのが、まあ、あるとは思うんですけど、こう、実際に使っているレベルで考えると、こう、かなりこの、グラデーションじゃないですか。使い方としては。だからそこが、なんか、煩雑になると、最終的にこうなんか利用者のこの混乱になるのはあれだなというのをつかむんですね。単純に考えて、だからテンプレートパーツと、ね、パターンと、ね、何が違うっていうふうに言われて説明はできるけど、それを考えて一般の人が使い分けるのってなかなか難しいのかなってこう本を書いてて思う時あったんで。なかなかそこはね、まあ、これを、こういった動きを機に、まあ、テンプレートパーツの、まあ、こういうもんだっていうのが、まあ、明確になったらそれはそれでいいと思
そうですね。
では、あともカスタマイゼーションということで、まあ、この辺は、そうだな。まあ結構細かいところなのかな、ここら辺は。ページナビゲーション、インザーサイトイッター。まあ今多分コマンドパレットに個出てたりとか。
まあ、ちょっと洗練させていくみたいな感じですかね。大幅な機能追加っていうより。
で、まあ、パターンの編集機能ですね。こちら。で、これが、このコンテンツオンリーが、いけるようになるのかなっていう。確か、今もう、これマージされてますよね、多分。コンテンツオンリーのやつ、確か。マージされてなかった。まだか。今確か、だいぶ進んでるかも。7.0はわかんないけど、なんか来そうだなーって言って前見てたんですよ。そうすると UI から、このブロックの、ロックというか、使われ方がより、なんていうか、細かく設定できるようになると思って、より一層、まあ、なんか、悪い言い方をすると、制作者が、お客さんが壊しちゃうんですよって言い訳できなくなる環境が整うかなっていう。いや、それは制作者の人がちゃんと設定してないからでしょってなるような機能になっていくのかなと思うので、ここはだから結構お客さんに提供しているような人は、まあ、ちょっと確認をしといた方がいいか、どういうことができるのようになるのかっていうのは知っておいた方が、ね、僕の中では、よくあるじゃないですか。このね、いやもうお客さんがもう壊しちゃうからクラシックでとかハードコーディングでとか言うけど、まあ、それも一理あるにせよ、じゃあブロックエディター使えないっていう結論になっていたところが、こういうところを活用することによって、ブロックエディター使えるねっていうグラデーションがちょっと広がっていくといいなっていう気がしますね。あとはテンプレートマネージメント。まあ、この辺はサイトエディターの改善というか。あと、ここ、あれですかね。レスポンシブエディティングモードということで、 このブレークポイント、アロースタイルチェンジーズトゥービーセーブトゥアンド、これはブレークポイントによって、まあ、スタイルを見え方を変えるとか、あとはアローカスタマイゼーションオブハードコーデッドブレークポイント。なので、まあ、よりレスポンシブのに対する設定が、まあ、エディターの方で、できるようになるっていう感じなんだね。どうなるかな。
この前ユニトーンのグリッドブロックをあのブレイクポイントカスタマイズできるようにしたんですけど、
はい、
それをやるとですね、CSS をインラインで出力しないといけなくなるんですよ。メディアクエリーとかまだ CSS 変数使うとかできないから。だから、もう膨大な CSS がヘッドに出力されることになると思うので、それでみんながやり出すと。大丈夫なんかなと思うんですけど、どうなんですかね、
どうなるかですね、これがね。まあ、ちょっとそこら辺は気になるところですよね。実際、まあ、キンキンに来るような感じじゃないかもしれないですけど、今後こういうビジョンがあるというところで、ちょっと注目ですかね。またちょっとこの辺はブロックサポート&デザインツールで、まあ細かいところですね。まあ、テキストシャドウの、サポートであったり。
なあ、またまた被りますね。
まあテキストカラー。まあここら辺がありますね。まだ新しいブロック。グループブロックの新しいアトリビューツがつく。とか、まあ、カバーブロック。まあ、結構ありますね。細かいのがね。コードエディターとコードブロックのモダン化。これはどういったものなんですか？モダン化というのは？コードブロック。
なんかあれですかね、シンタックスハイライトとか。
ああ、
なるんですかね。
ああ、なるほど。ちょっとこっち見ましたけど、まあこういう感じでちょっと。コードがハイライトされるという感じがしますね。はい。まあ、レイジーロードザクラシックブロック。なるほどね。まあ、これはちょっとパフォーマンスにも影響してくることなのかな。あとはライティングフローと、あとはドラッカーのドロップのまず改善というところがあったり、あとはこれタブブロックですね。まあ、今、どうなのかな、開発中、まだオープンですね。タブブロックがまあコアにも入ってくるのかなというのがあって
。開発ってのはどんな感じなんですかね。
でもなんか、そんなに、悪くもなくという感じだった気はしますけどね。あとは、どれぐらいスタイルが設定できるかというのもあると思うんですけど。このタブのところとか、あとタブがアクティブじゃない時とかも設定できるとか。そういうところによってちょっと変わってくるかなという気がするんですけど。あとは、目次ブロックですね。目次ブロックのリリース。あとは、これスライダーブロック。これね。ちょっと気になるとこですけども、どうなるのかな。これは、まあ、どういったね、ライブラリーを使 うのかとか使わないのかとかもあるかもしれないですけど。うん、あとはこれ結構ブロックテーマにはあるかな。ブロック、パンクズブロックですね。これがまあコアに出るのはまあ僕はまあ結構ニーズとは、ニーズがあると思う、うん。やっぱブロックテーマで純粋にコアブロックだけやろうとしたときにこれできないですからね、
うん。
やっぱ外部から何かしらしないとできないんで。まあ、これはコアで持っておくべきなんだろうなという気がします。
そうですね。
あとはもうここら辺もちょっと気になりますね。アイコンブロックね。うん。ワードプレスアイコンズを使えるような感じになるかな。あとは、自分で登録するのもできるようにするというようなものがある。うん。まあ、そんな感じかな。うん。ですね。はい。まあ、ちょっとざっと見てきましたが、まあ、これが 7.0 にピンポイントで入ってくるってことではないっていうのは、まあ、重々承知の上でお話を聞いていただきたいんですけども、まあ、7.0 以降に、まあ、徐々にこういったものが、開発が進んで取り込まれていくかもしれないという計画があるという。ことで今紹介しました。で、まあ、今、一応、まあ、確定はしてないですけど、7.0 がおそらく4月の上旬じゃないかなっていう話が、まあ、出てるので、ね、もう早いですね。そうすると。うん。まあ、どうですか？北島さん的には7.0以降のワードプレス。未来ですね。
機能としてはまあ多くの人が望んでるものが並んでるのでいいなと思いますけど、テーマ作者としては自分の機能とバッティングが多いから、どう互換性を保ちながら自分の機能を消していくのかすごく悩ましいです。
そうですね。どうしても、まあ、まあ、多くのテーマ作者、まあ、独自で販路を持つテーマ作者の方々っていうのは、まあ、コアでできないことも、そのテーマの中もしくは、まあ、外部にプラグインにするにせよ、独自で開発をして、そのテーマで使えるようにしてるっていう方が結構多いですよね。うん、まあ、それはその時点で、それがコアでできないから、そうやって機能追加するわけなんですけど、やっぱりこのようにちょっとずつでも、後から、コアの方に出てくると、まあ、どうしても、まあ、機能を移行できるのなら移行期間が必要だったり、移行する流れを考えなきゃいけなかったりっていう、いろんな考えなきゃいけないことがあるってことですよね。うん。まあ、でも徐々にこういう形で、まあ、コアが出てくるので、まあ、コアが出してくる機能が実際あるものの機能でも、まあ、言葉悪いけど、まあ、あまり活用できないぐらいのまだレベルであると、またそれはそれでね、こう、一緒にこう、存在する期間があったりとか、いうことも出てくると思うんですけど、まあ、そういうところは本当に悩ましいですね、開発者の。
そうですね。
まあ、そういう苦労もあるっていうことですよね、開発者ね。はい。まあ、このような形で 7.0 の計画、7.0 以降の計画があるということで、ちょっとざっと、まあ、特貫的にね、ちょっと今回見ていきましたけども、また、年明け以降もですね、7.0 のベータであったり、ま、いろいろこのに関する、お話も出てくると思いますので、また WP でも、取り扱っていけたらいいな、というふうに思っております。はい。それでは、国内ワードプレスイベント開催情報の紹介をしていこうと思います。はい。こちらですね。本日収録はですね、12月の23日、2025年ですね。ですけども、今日、ちょうどこの今日の夜ですね、 新大阪、関西ワードプレスミートアップアット大阪初心者会向け、黙々会&情報交換会25回目、こちら開催されます。で、12月の26日、17時30分より沖縄ワードプレスミートアップ、第3回目ですね、2025年ワードプレスでこんなことしました発表会が開催されます。で、12月の27日13時より、オンラインで、もしくは対面ハイブリッドですね、小木島ワードプレスミートアップボリューム13アップデート祭りをみんなでしましょうという会が催されます。同じく12月27日14時から、ワードプレス黙々勉強会アット、アンダー、53回目が開催されます。12月28日13時30分より、何でも相談会で質問、疑問質問を、解決しよう。千葉ワードプレスミートアップ25年、12月の会、こちら開催されます。で、12月28日14時から、神戸ですね。関西ワードプレスミートアップの神戸で、大 LT 大会&忘年会、こちら開催されます。で、まあ、年変わって、で、まあ、1月以降もですね、ちょろちょろとこういう形で、イベントが用意されているというような感じでございます。で、岐阜は1月10日、13時から、また1月、また変わらずですね、やっていく感じで、一応、まあ、新春って書いてありますけど、やることは一緒です。はい。ただ集まって、ワードプレスの話、雑談するだけでございます。はい。このような感じのイベントを揃っておりますが、北島さん、どっか行く予定のものとかありますか？ないですか？
いや、さすがにもう年末はですね、うん、この神戸の LT 大会とかね、いいですよね。大って書いてあるから、多分たくさんの人がそれを言うんですけど、
うん。その流れで忘年会っていう感じなんですかね。うん。なんかなと思います。そうですね。あと、そういえば、先日先に公開したんですけど、岐阜でも、2月の7日の土曜日かな、に、岐阜ワードプレスミートアップの会で、まあ、北島さんと、石川さんと、トロユニさん、ね、北島さんは長崎から、石川さんは愛知から、トロユニさんは長野から来ていただいて、お三方に、まあ、実際にセッションをでお話をしていただいて、その後に、登壇者を囲む会みたいな形で、懇親会を催しておりますので、ぜひぜひ、ね、遠方からも遊びに来ていただけると嬉しいなと思っておりますし、まあ、どうでしょう。このお三方を、のお話が聞けるというのは結構僕的には、ラッキーな回じゃないかなと思うので、ぜひ、遊びに来ていただけると嬉しいなと思っています。
もう、登録がありますね。
もう8名ぐらいあったかな。
はい。
うん。そう。なので、一応、ね、もしかしたら、宿泊か、してとかいう方も見るかなと思って、懇親会だけ先に公開したんです。実際は、この10日の会ですね。10日の会が終わってから2月の会のイベントを出すので、ミートアップ自体の参加申し込みはまだできないんですけど、懇親会の方の申し込みはもうすでにできるようになっておりますので、まあ、コンパスで受け止まっておりますので、岐阜ワードプレスミートアップコンパスとかで調べてもらうと出てくるかと思います。よかったら検討してみてください。はい。収録を終えてでございますが、北島さんいかがでしたでしょうか？
そうですね。ちょっと 7.0 が思ったより早く出るみたいなんで、うん、まあ、ちょっとどこまで入るか気になるし、なんか忙しくなりそうだなと思います。うん、
僕もね、冒頭で話しましたけど、もうやっとのことで 6.9 の本を出した手前ですね、もう 7.0 が来るのかという気持ちで連絡しています。はい、ですがね、まあ、 まあ、別本ということでも出していくことにしたので、はい。まあ、どれだけニーズがあるか分かりませんが、とりあえずはまあ 7.0 が出ても、出せるように頑張っていこうとは思ってますので、
うん、
まずね、6.9 の方のやつが出たら、まあ、お手に取っていただけると大変嬉しいです。今回のフック WP いかがでしたでしょうか。このポッドキャスト、フック WP は、各週程度、またはトピックがたまり次第配信していく予定です。この動画を見ていいなと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また、この番組では皆様からのコメントやご感想もお待ちしています。X で、ハッシュタグ、フック WP をつけて投稿いただくか、フック WP ウェブサイトのお便り専用フォームからお寄せください。それでは、次回のフック WP の配信でお会いしましょう。オレンジデザインの久野と、
株式会社モンキーレンジの北島拓司でした。